V トークラジオ第37回スタートでーす。かつては夏の暑さで食欲が落ちる夏痩せが問題でしたが、最近は痩せるどころか逆に太ってしまう夏太りの方が多いようです。皆さんは大丈夫ですか？あるインターネット会社の調査によれば、回答者の4割が夏太りを経験したことがあると答えていました。まあ私もそのうちの一人なんですけども、この夏太りの原因なんですけど、気温が高く基礎代謝量が減るためとよく説明されることがありますけども、基礎代謝量が増えるはずの寒い冬も、冬休みの後に体重が増えるという方が結構いることから、基礎代謝量の変化はあまり関係ないでしょう。そもそも夏は冷房、冬は暖房の効いた部屋で過ごす人が多くなっている今、外気温による影響をそのまま受けることは少ないのではないでしょうか。夏の暑さで体を動かす機会が減るからだという人もいます。確かにそういう人もいるかもしれませんが、多くの人は季節に関わらず運動習慣がないのが現状ではないでしょうか。そうなるとやっぱり夏太りの原因は食べ過ぎによるものになるのではないですか。夏休みの間に旅行やレジャーに出かければ普段より食べる量が多くなりがちです。休み中は好きな時に好きなものが食べれる環境になることも多いでしょう。よくね、ホテルの朝食バイキングなんか気がつくと山盛りになっていませんか。また特に睡眠不足となると食欲を増進させ体重増加につながると言われています。私も仕事柄睡眠不足なもんですから、体重増加の話は周りの仲間からよく聞く話です。夏太りがもっと問題なのは、増えた体重を戻さないと年々体重が増えていってしまうことだそうです。1キロぐらいなら大したことないじゃんなんて思ってしまうかもしれませんけど、1年に1キロ増えるだけでも10年続けば10キロになります。怖いですよね。1キロだけならいいですけどね、2キロ増えてたら20キロですもんね。中高年の肥満の方の中には、夏休みの夏太りが積み重なった結果という方が多いのかもしれません。また夏太りはもともと体重が多い人たちに顕著に見られるそうです。そういえば私ももともと体重が多いんでよく夏太りになっておりましたけども、そうなってくるとやっぱり増えてしまった体重はせめて秋のうちに戻す努力をしないと大変なことになりますよね。正月になるとお餅、美味しいおせち料理、いろいろ増えてきますもんね。ですから夜はしっかりと睡眠をとって、朝昼晩の食事を充実させて、間食のアイスや清涼飲料水は控えるようにすることが大丈夫だそうです。でもっともね、それができれば夏太りどころかずっとスマートな体型でいられんですけどね。この番組は大型バイクに乗っていてもいつまでもビギナーライダーである私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、はるばる来たぜ島根県。島根は鳥取の左側です。ちょっとね、懐かしい歌とともに始まったり、 秘密結社鷹の爪のね、吉田くんの真似じゃないですけども、島根は鳥取の左側ということで、9月の6日と7日なんですけどね、松江城と出雲大社の方へ行ってきました。今回はですね、私の飯の種の師匠が、定年退職されまして、そのお祝いとですね、この弟弟子がおりまして、その弟弟子が出雲地方で働いていることからね、まあ、20数年ぶりにこう集まって大騒ぎをしようということになりまして、遠路をはるばる島根の方へ行ってきたんですが、交通なんですけどね、最初は私が運転するので、レンタカーで、埼玉からって提案したんですけども、あっさりと却下されまして、まあ、往路がね、飛行機に、袋がサンライズ出雲という、飛行機とね、電車という形になってしまいました。本当はね、ブイストで行く時の予習のために、ずっとね、走っていって、ベタ踏み坂とかね、いろいろ寄ってみたかったのですが、さすがに10時間近くの行程となると、後ろに乗るのも退屈だということになってしまいましてね。まあ、飛行機に乗るっていうのもね、私は最近は年一で乗れているんですけども、この飯の種の師匠などはね、何十年ぶりなんていう話だったので、まあそれはそれで良かったんじゃないかななんとは思ったんですけども。で、今回ですね、JAL を利用して羽田の方から行ってきました。で、水平飛行に移ってからなんですけどね、これがめちゃくちゃ揺れたんですよ。まあ俗に言うエアポケットっていうほどではないんですけどもね、もうグラングラン、本当にグラングランっていうぐらい揺れましてね。まあ、その後機長の放送があったんですけども、前を飛んでいる飛行機のエンジンからの排熱の影響で揺れましたなんてね、あっさりと言ってくれたんですけども、そんなことはあるんですかね。まあ飛行機なのにね、前を飛んでいる飛行機だってかなり前のはずですからね、車と違って車間距離ってわけじゃないですけど、距離上げてるはずなんで、ちょっとドキドキして、まあ仲間の一人はね、気持ち悪くなっちゃったなんて言ってましたけども、まあ、今回はね、そんな飛行機と電車、またね、バスということで、バイク系と言っているのに似合わないのでね、ちょっとこれはまずいなと思いまして、まあ、変な話なんですけども、車窓の方からね、調べました。あ、ここもう一回、ぜひね、自分で V ストで来てみたいなと思った道路がありましたのでね、ドタバタ劇の前にちょっと紹介させていただきたいと思っております。今回ですね、出雲大社の後、まあ正確に言うと廃線になった JR 大社線のね、旧大社駅を見学した後なんですけども、日の岬灯台というところに行ってきました。日という字はですね、何日の日ですね。見はよくお手洗いじゃないですけど、恩という字ですね。で、先は石辺に台を書く、山先の右側ですね、山のない石辺に先と書くんですけども、これね、非常に読みづらいんですけども、でこの日の岬灯台に行くためにですね、バスに乗りまして、で出雲大社の脇を抜けていくと、5分もするとですね、海に出ます。でここで右折すると県道29号線という道に入るんですが、この29号線がぜひ行ってみたいなと思ったぐらい景色が良かったんですね。右手にはですね、こう、なんて言うんでしょう。急峻な山肌っていうと変ですけども、海のギリギリまで迫っている山。そして左手にはね、日本海の絶景が広がってきます。道は片側1車線ですし、結構な急坂に急カーブ。それこそ、つづら折りっていうわけではないですけども、カーブが続いています。路線バスが1時間に1本走っているんですけども、その速度もね、30から40キロということで、退避するような場所もそうそうないのでね、バスが前にいると思うようにスピードが出せないんですけども、逆にそれがね、景色を眺められるということでは最高の環境の道でした。途中、道路がですね、改良されていて、新しいトンネルところが2カ所ほどありました。Google でね、ちょっと調べてみたんですけども、ちょっとトンネルの名前がね、はっきりしないので申し訳ないんですけど、確かですね、第二山中トンネルっていうのが書いてあった記憶があるんですが、そこが最初出てきます。こちらね、古いトンネルですが、第一山中トンネルなんですかね、これが右側にあります。 右は要は山側なんですけどもね、まあ、中に入ることはできないんですけど、ちょっとね金網が張ってあるんで覗くことはできるのかななんて気がしますが、ハイトンネルのね、雰囲気を味わうことができます。またしばらく進むとですね、今度は左側が旧道で、右側がですねこのバスが進む新設されたトンネルっていう場所が出てきます。こちらこの左側の旧道の方なんですけども、遊歩道になっているんですね。400メーターほど行けるって書いてあった記憶がしてるんですけども、歩行者と自転車はですねその旧道を途中までなんですけどね、進めるようです。まあ断崖絶壁っていうわけではないですが、景色がすごく良さそうなんですよ。 Google がね未だに古い地図や道路が出ているものですから、それを見るとですね海の方へ張り出していくっていうのがよく見えるので、これはいいなっていう感じがします。バイクを止められるようなスペースもありますんでね、ぜひここは一休みして歩いてみるのもいかがでしょうか。で、この後もですね、しばらくはカーブと上り坂が続いていきます。カーブごとにね、こう、絶景がね、見えてきます。特にね、これね、夕日などは素晴らしそうな雰囲気がしました。私たち13時半頃に通過したんですけどもね、これが、夕日が沈むまではいかないんですが、綺麗なね太陽が海にキラキラって輝いて、もう本当にこれ夕日が沈む頃、あと1時間2時間後だったらすごくいいんだろうなーなんて気がしました。自転車でねこの結構な坂を登ってる人もいましたよ。バイクの方は途中2台ぐらいしかすれ違わなかったんですが、やっぱり私もこれぜひ V 字で行ってきたいなーという気がしました。しばらく進むとですね、左手の道路の下にですね立派な神社が見えてきます。ですからこれ、この神社からね、行くためにはちょっと通り越してですね、交差点を右に回って、こう坂をずるずるずると、ずるずるずるという辺ですね、スルーッと降りていきます。こちらですね、日の岬神社といいまして、天照大御の神と、須佐之王の御事、こちらをね、祀っております。日いずるところ、伊勢の国、伊勢津川の川上に、伊勢大神宮を鎮め祭り、日の元の昼を守り、出雲国日の岬清江の浜に沈みの宮を建て、日の岬大神宮と称して日の元の夜を守らんとされてね、深く尊敬されたらしいんですけれども、またこちら徳川のね第3代将軍家光公、家光公って誰なのかよくわかんないんですけども、家光公の命でね、幕府直轄工事として江戸からですね、宮大工の匠をね特派されて、十数年の歳月をかけて寛永21年に竣工されたというお社があります。このお社本当ね見事なものでした。極彩色に彩られてね、で何でもここ社殿全部と境内の石造りとか建物、こういうの含めてですね、国家重要文化財となっているそうです。こちらもね、ぜひ見ていただきたいなと思います。また、先ほどね、曲がりました県道29号線に戻りまして、進んでいくとですね、今度は日の岬灯台の駐車場に着きます。で、こちら、灯台がありますんでね、こちらのご説明もちょっと入れたいと思うんですが、私知らなかったんですけど、この日の岬灯台、世界灯台100選や日本の灯台50選というね、すごいものに選ばれている日本を代表するような灯台だそうで、歴史的文化財的価値が高いそうです。A ランク保存灯台となっていて、全国にも5箇所しかない最大の第一灯レンズを使用した第一灯というほどのね、灯台だそうです。でもそんなのね、書いてあったのかな、ちょっと看板ちゃんと読まなかったわけじゃないんですけどね、まあ歴史があるっていうのはよく分かったんですけども、まあそんなすごい灯台でございます。でこちら灯台内部が入れるんですね、ぜひ200円なんで行っていただきたいなと思います。で、そこのこの灯台、靴をね脱いで登るんですけどもね、なんせ古いんですよ。1900年着工で1903年初点灯。1900年って授業で習いましたけど、八幡製鉄所ができた時ですよね。そんな時に灯台ができてたなんてね。 これ社会の授業でなんで教えてくれなかったんだろう。まあちょっとぼやきはいいとして、内部の階段が当然まあこれ古いんですけども、勾配が結構急です。で狭いんでね、対面通行で行くしかないんで、気をつけていただきたいんですが、その上にですね、実はこれ、螺旋階段なんですね。もう途中からは目がクラクラ&ね、気持ち悪いになってきますんで。そしてですね、最後の18段、ここがねはしごなんですね。計168段もあります。螺旋階段が150段登ってはしご18段登ると結構急で苦しいんでね、スリッパなんてね履いてたら絶対転びます。ですからまあここスリッパもないんですけども、ぜひね、しっかりとした靴下を履いていってください。一緒に行ったやつはね、かかとが網網だったのがバレてしまいまして、ちょっと恥ずかしいっていう感じだったんですけども、まあまた話は脱線しちゃいました。でこの灯台、外に出た時の景色がこれまたすごい。大山壱岐国立公園の一部となっているね、全断崖絶壁っつうと変ですけども、崖のところにありますから、まあね、そういうところにあるから灯台なんですけども、本当にですね360度素晴らしい眺めでした。海はね、キラキラと輝いているし、こう波がね、遠くに見えて、なんて言うんでしょう、まずここ日本っていうような感じでしたけどもね、ぜひね皆さんもね行ってみてください。風もね、やっぱり灯台で高いんでね、結構いい風も吹いて気持ちよかったです。もっとも兄弟子の一人はね、怖がりましてね、外に一歩も出れなかったんですけども、もったいないことしたななんて気がしますけどね。あとここ灯台のお話をしましたけども、駐車場から灯台に行くところまではね、ご多忙に漏れず、イカが売ってたり、いろいろサザエを売ってたり、あとねウニ丼とか持ってましたね。でもねやっぱりあのイカを焼いたあの匂い、たまらない匂いでしたね。まあその後の予定があったんでね、ちょっと一杯もできずにイカも食べなかったんですが、あれはぜひ、地元のねその弟弟子に聞いたところ、うまいですよって言ってましたんで、ぜひ皆さんね行かれた時には行ってください。であともう一個ご紹介する道路の方なんですが、今度はですね国道431号線をご紹介したいと思います。こちら松江市からね出雲大社へのメインルートになっておりますんで、もうご存知の方もいるかもしれませんが、左手にはね宍道湖、右手には一畑電車に挟まれました。こちらもまあ一車線なんですけれども、交通量もそんなに多くなく走りやすそうな道路でございました。もちろんこっちはね平坦な道なんですけども、ところでこの宍道湖、日本の湖の中でも7番目の大きさっていうのはご存知だったですか。面積は 79.16 平方キロメートルってどれだけって感じなんですが、あの浜名湖より大きいんですね、意外。ね、浜名湖の方が大きいような気がしましたけど、宍道湖の方がでかいんですね。でそのこの大きな湖のね日本海側を走っていくんですけども、松江からですと西へと進んでいくわけで、西へなんていうとね、あのドリフの人形劇を思い出しちゃいますけども、まあね西へと進むということになるともうお分かりでしょうけども、西日すなわち夕日がね沈むのをこう追いかけていく形になるそうです。湖面に映る夕日、これ良さそうですよね。今回はブイストではいけなかったんですけども、ぜひねこの2つの道路行ってみたいなと思いました。っていうかぜひ行きたいな。さて、この他はもうまたドタバタ旅行記になってしまいますけども、出雲大社、こちらね、出雲大社はね男女の縁だけだと皆さん思いがちなんですけども、実は仕事の縁だとか、そういうねことも含めての縁結びになるということでした。そういうことを聞きましたのでね、ぜひこの私のねポッドキャストの方を聞いていただいている既得なね、皆さんとも何かの縁ということで、皆さんのね安全の方も実はお祈りしてきましたよ。あと うちらではね、うちらって言ったら変ですね、こっちの方ではですね、神無月って言いますけれども、島根の方ではね、神有月と言って、神様がね、一年に一回集まってサミットを開くという神有月なんですが、そこのね、お社になるところ、まあホテルになるところとかもね、ちょっと見学してきましたけれども、やっぱり出雲大社、すごいですね。しめ縄のあの太さとかいいね。あとおみくじを引いたんですけれども、大吉とか凶とか書いてないんですね。これもびっくりなことでした。あとは何かなと思うと、あ、そうそう。のどぐろ。のどぐろ食べてきましたよ。のどぐろ何っていう方もいるかもしれませんけれども。テニスのね、錦織圭君が大好物である、魚なんですけどもね。いまいちね、私もピンと来てはなかったんです。でもね、山陰地方ではなんかすごい高級魚だそうで。上品な味わいなんですよなんて話を聞きましてね、へーなんて感じで、食べてみたんですけど、何でも焼いても煮てもよくって、白身のトロと呼ばれているお魚らしいんですけどね。私なんぞは本当肉大好き派ですからね、焼き魚はうまいってな感じはなかったんですけどね。このねお店の方が行ったところがね、どうぞお酒を飲みすぎる前に、ね、ぜひ食べてくださいよって言われたもんですから、乾杯の後すぐお箸をつけてみたんですけども、これがね予想に反して脂が乗っていてですね、しかもその脂がねすっきりとした脂でして、で次にねこれね皮もうまいんですよっていうか、と思いながらもこう皮をね食べたんです。普段なんかね皮なんか食べたくもないと思うんですが、この皮もねこれ美味しいんですよ。まあ変な話なんですが、よく皆さんカニを食べると無口になるというじゃないですか。我々一行はですね、のどぐろの塩焼きで無口になっておりました。そのぐらい美味しいお魚でしたね。で、こちらの方お店を紹介してませんですけども、初音寿司さんというところに行ったんですが、初音はね初音ミクの初音なんですが、松江大橋というところの近くにあります。夕日に入る橋の景観とね、街並みがよく見ることができます。お店の方はね、ちょっと小さいです。そんな大きく、間口も大きくないお店なんですけどね。先ほどののどぐろもそうですが、お寿司もいただいたり、お作りもいただいたり、非常にね、美味しくて、雰囲気のいいお店でした。まあ、ちょっとね、お値段の方は張っちゃいましたけど、まあ、のどぐろがね、あるということで、まあ、それはしょうがないんで、本当にでも大満足でございました。で、この後、ホテルに戻ったんですけども、ホテルの方でね、川崎ナンバーの BMW さんが2台泊まっておりました。1台はね、R1200 さんで、フルパニアでね、おー、いいなーなんて思って。もう1台の方はね、すいません、あんまりじろじろ見るわけいかなかったんで、ちょっと確認ができなかったんですけど。しかもこちら、ご夫婦のようで、羨ましいですね。夫婦で、こちらまで来れる。川崎からね、山陰まで来れるっていうのは本当に羨ましいことなんですが。ところでね、ここでちょっと大爆笑が一件起きてしまったんですね。皆さんは男女2人だと何て言います？今はカップルっていうのが当たり前になってますよね。でもあれって昔アベックって言いませんでした？今回のメンバーでね、ついアベックって言ってしまった者がおりまして、いや、もちろん私じゃないですよ。こういう時よくね、お前だろうと思うかもしれませんけども、ある人がねアベックなんて言っちゃったもんですが、今アベックはないだろうっていうことにちょっとなりまして、しかもそのアベック発言、この出雲の弟弟子彼に伝わらずにですね、彼が何ですかなんて顔をしておりまして、まあね、ここでもジェネレーションギャップを感じたんですけども、まあこれもね、いい笑い話だったんじゃないかなと思います。あとちょっと順番がずれちゃいましたけどね、松江城、こちらにも行きました。松江城ね、非常に、小ぶりです、小ぶりなお城なんですけども、石垣なんかもね、そのまま残されておりました。で、この旅行の時にですね、出雲パーフェクトチケットか、3,000円なんですけども、バス電車一畑電車とね、バス松江のバスとか、これ乗り放題のパスなんですけども、これを見せるとですね、440円の入場料金になりますので、もしよろしければということで覚えておいていただければと思いますがね。 で、松江城、こちらはね、別名がなんか千鳥城っていう、そうだそうで、現存のね、天守ということで、国宝になっておりますが、最近ね、国宝に正式になりましたよなんてニュースも出てましたよね。なんでもね、いつ作られたのかがはっきりしなかったためにね、国宝に指定されなかったらしいんですけども、平成24年にですね、築城時期を特定できるね、祈祷札っていうのが見つかったそうで、慶長16年正月吉祥日って書かれてたらしいんですけどね、それが見つかったっていうおかげでね、なったんですけども、今まではここに何がかかっていたんだろうねっていうのは分かってたみたいなんですけど、何がかかってたのかが分からずにっていう状態だったらしいんですけど、そのね、ところもしっかりと教えてくれております。あとこちらね、大概お城の柱っていうのは一本のね、太い、それこそ大黒柱なんですけども、建物がね、1階と地下、地下1階って言ったらいいんですね。地下1階と1階、あと2階と3階、4階と5階をこうつなぐ、なんていうんですかね、つないでいる柱があるんですね。これでね、つなぎ柱っていうらしいんですけども、大黒柱の代わりにね、まあそんな長い木が多分取れなかったんでしょうね。そういう工法、変わった工法があるということで。これもね、貴重なお城の作りらしいですよ。で、こちら、やっぱりこういうのね、お城っていうと不思議なもので、小泉八雲のお話ではないんですが、石垣がね、なかなか気づくことができなかったらしくて、何度も崩れ落ちたそうでね、人柱がなければ、ダメよってことになって、ダメよって言うと言うんですけどもね、で盆踊りを開催して、その中で最も美しく最も踊りの上手な少女がね、生贄にされたなんていうお話もあるそうでございますが、先ほど言った松江大橋、こちらの方もね、昔はやっぱり何回も崩れたらしくて、こちらもね、やっぱり人柱が一番最初に渡った人を人柱にするしたんですよなんていうお話をね、後輩くんが話していたんですが、こういうお話っていうのはやっぱりいくつもあるもんですね。まあ、またちょっと話脱線しちゃいました。松江城、松本城はね、周りが何にもないというと変ですが、お堀があってっていうところですけども、こちらは石垣もしっかりしてて、なかなかね、本当先ほども言いましたけど小ぶりですけども十分に楽しめます。ちょっとね、師匠がね、膝の具合が悪かったんで、一緒に中にも入れずに、ゆっくりしててもらった関係で、大急ぎで、見学しちゃったんでね、ちょっと残念なところは残念だったんですけど。あとここ、注意してください。駐車場が非常に狭いです。20台ぐらいかな。30台は無理ですよね。20台ぐらいしか止められません。やっぱり、土日はすごく混むそうです。大変なことになりますよ、なんて話を聞きました。あとですね、サンライズでの出来事っていうのは実は一個あるんですよ。実は出雲大社、ね、旧大社駅、日の岬灯台とね、我々の一行の近くをですね、歩く謎のアフロヘアに帽子、そして謎のジョギングパンツ、半ズボンより短いジョギングパンツに、ハイソックスのスニーカーという謎のですね、どう見ても50歳代の親父さんがいたんですけども、実はその親さんとバスの中で会っててね、まあ不思議な人だななんて思って見てたんですけれども、帰りのサンライズで一緒になりましてね。でサンライズってシャワー室があるんですよ。340円で6分間ぐらいお湯が出るんですけども、まあお湯止めたり出したりすればねいいですし、でシャワー券もね1人2枚までは連続して使えるんで、まあ単純に考えて12分お湯は出てるんですけどもね。でそこで、まあ順番にお風呂に入るって言ったら変ですけども、早いもん勝ちなんでね、私が入っていったところ、その謎のおじさんが来たと。でその後私のね、友人が待ってたんですけど、私はすぐ出て、その後ねその謎のおじさんが入ってたんですけども、友人がなかなか帰ってこないんで、おかしいなおかしいなと思ってちょっと見に行ったらですね、その謎のおじさんがですね、なんと40分近くもシャワーを浴びてたということで、どうやら、おかまちゃんだったみたいなんですけどもね、こういうのはやっぱりね、しっかりと人のね、相手のことも考えなきゃダメよっていうふうなのがよく分かった次第でございましたけれども。 まあこんなんでね、1泊2日、まあ実質サンライズがあったんでね、2泊3日になったんですけど、楽しい旅行に行ってきました。出雲いいですね、あの地方ね。私も今度ちょっと一人でブリストで行ってみようかななんて思いました。そここそベタ踏み坂もありますしね、宍道湖沈むところも見てみたいしね、そういうところ行きたいなと思いました。まあ、今回ねちょっと道路2つ紹介したんですけども、またどっかいいとこがありましたら教えていただければなと思います。まあこんな感じでドタバタ劇出雲大社へ行ってきたというお話でございました。Vトークラジオは6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。まあ、実は今回のね、放送で無事1年を迎えることができました。全く何もね、知識のないまま本当に勢いで始めてしまったこのポッドキャストなんですが、皆さんね、どうもありがとうございます。振り返ればね、様々なことに一喜一憂しておったなという気がしております。まあね、その辺は今も相変わらずなんですけどもね、ちょっとしたことで落ち込んでみたり、ツイッターの方でね、聞いてますよ、頑張ってくださいと言われると本当に嬉しくなってね、よし、また頑張ろうということでね、いろいろなね、ネタ探しに一生懸命になってみたりするんですけども。またね、V トーク糖質万歳ツーリングと銘打ってね、第1回が千葉県、第2回が埼玉県ということでツーリングにも行かせていただきましたね。第3回はね、静岡の方へ行かなきゃなという気もしておりますが、なかなかちょっとね、やっぱり秋の行楽シーズンとなると皆さんの予定もありますしね、他のポッドキャストさんのね、有力な方々のイベントもありますから、ぜひそちらの方を最優先にしていただかなきゃなっていうのもありますしね。10月1日の旅バイク祭りもね、皆さん行かれるようですけども、私ちょっとね、仕事で休めなくて残念ながら行けないんですけどもね、うん、本当に残念ですが、まあ1年間のね、総括っていうことで考えてみれば、まあ、よくもまあここまで続いたなっていうのが本当のところでございます。書いた枚数何枚なんだろう一回ね、だいたい A さんが20枚近くになるんでね、今回37回ということで、それだけでも70、80枚近くもいろいろ書いてますけども、その割には噛んでるっていうのがあるんですけどね。これからもね、いろいろなことをお話しさせていただきたいと思っています。まあ最初にね、いつも雑学的なことをお話して、で思ったことを独り言でね、またお話しさせていただいています。どうしてもバイクのこと、詳しくないので、皆さんに比べたらね、本当に詳しくないので、車種がどうの、乗り味がどうのっていうのが分からないで、喋ってしまっているところもあります。お聞き苦しいところもあるかもしれませんけどもね、これからも頑張っていきたいと思っております。なんとかね、続けていきたいと思っております。ぜひ、よろしくね、お願いします。なんか一年を迎えてのね、決意表明にしてはすごく中身がない、相変わらず中身がないなって気がしますけれどもね。でもまあ本当に力入れすぎるとね、ろくなことはないのは今までの経験上よくわかっていることなんで、まあほどほどに力は抜いて、でも少しでもね、変な話なんですけども、最初始めた時のね、目標であります。旅バイクさんなら、ね、ラットさんならば、こう、何千人の方のお付き合いを、ね、他のね、有力な楽園会さんや中山さん、それにね、ブーバイクさんもそうですし、グッドスピードさんもそうですし、ね、高黒さんのね、バイクの輪もそうですけども、そういう方々はもう何百人のね、単位で、こう、お付き合いの輪を広げられるでしょうけど、私はね、たとえ一人でもいいじゃないか。まあ一人じゃないか。正確に言うと二人か。一人と一人でね、二人のお話でもつながればいいんじゃないかなと。ね、また黒学があんなバカなこと言ってましたね、なんていうふうにね、それこそどっかのね、パーキングの時に話してもらえればいいなと思って、これからも続けていかせていただきたいと思います。ぜひ応援のほどね、よろしくお願いをします。 さて、第37回の収録もそろそろおしまいにしたいと思っておりますが、バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。まあ、1年を迎えてね、相変わらずのこんな感じの番組ですけどもね、励ましやらまた少しだけのお叱りなどね、いろいろなメールお待ちしております。そうそう、最近言ってませんけども、相変わらず糖質万歳のメールお待ちしておりますよ。大食いのメールね。あとテントも手に入りましたんでね、ムーンライト1型ですけども、こちらの方のね、テントも手に入ったんで、早速キャンプに行きたいなと思っておりますので、ぜひ先輩キャンパーの皆さんのね、スパイダーなんかのメールもいただければ幸いだなと思っております。メールのアドレスは vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。 V トークラジオのね、ブログにもアドレスを記載させていただいてます。メールフォームを付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第37回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ祝1周年ということで、これにて終了です。